医学の歴史に、パスツール、2009年12月24日。医学と健康、1000回の記事。どうもおかしな具合になってしまいました。編集し直そうとしても文中の削除もできない状態なので、改めて引用文のパスツールの記事について。以下引用を。フランスの科学者、微生物学者であるパスツールは、細菌学の創始者として知らぬ人がいないほど有名な人物である。彼は、また、乳酸菌、酵母菌、炭疽菌及び鶏コレラの病原菌を発見し、さらに人体狂犬病の予防接種にも成功したと言われている。果たして本当だろうか？その実態を紹介していこう。微生物を最初に発見したのはオランダ人のレーエンフクであった。また、微生物は自然に発生して生命体となるのではなく他の微生物から発生する。また、熱で死滅する。という発見は今日、パスツールの功績とされている。しかし、このことは1世紀前にスパランツァーニが証明していたことであった。パスツールがしたことは、スパランツァーニの実験を行って、細菌が死滅する温度と時間を測定しただけであった。また、微生物によってビール発酵や肉の腐食が起こることの発見はパスツールの業績とされているが、おのおの、フランス人のカニアール・ドラプール、ドイツのシュバムがすでに発見し発表していたことであった。微生物理論においては、パリ大学教授であったアントワーヌ・ベシャン1816年から1895年の方が先んじていた。ベシャンはパスツールとは対照的に人道的な研究者であった。パスツールにとっては微生物が疾病であり、疾病は微生物であった。今日、微生物は必ずしも疾病の原因とはならないのは常識である。ベシャンは土壌肉体の方を視し微生物より重要視した先駆者の一人であった。パスツールが発見したと言われる多くの病原菌は、ベシャンの方が先だったことを公的記録が示している。しかし、1864年にパスツールは、先駆者たちの業績には一言も言及せず、すべて自分の業績であるとして、微生物理論を発表した。パスツールはそれから狂犬病のワクチンを開発した。なお、ワクチンを始めて開発したのはパスツールではない。今日、ワクチンの効果については大きな疑いが投げかけられているが、このワクチンはその最たるものであった。実際には動物が狂犬病であったとしても、噛まれたことが感染の原因になることは滅多にない。そして直ちに傷を水で洗うといった通常の衛生措置を守れば、感染は絶対に生じない。狂犬病にかかっている動物に噛まれた人間は、死ぬかもしれないと言われてパスツールのワクチンを接種された。しかし、ワクチン接種自体が原因となって人が死亡することがしばしば立証されてきた。例えば、その動物が後で健康であったことがわかるなどである。今日、多くの専門的医師は、単独で識別し得る疾病としての狂犬病は、動物にのみ存在するものであって、人間には存在しないこと、そして狂犬病と診断されたものは類似の症状を持つ破傷風であることが多いと信じている。本書23ページほか。でも、動物と人間の間の病気の感染は自然界では原則としてないことが示唆されている。今日、ドイツで犬に噛まれた人は、破傷風予防の注射しか受けていない。狂犬病になる犬も少ない。1960年代に米国ロードアイランド州で狂犬病が広く発生したとされ、多くの犬たちが殺された。しかし、詳しく調査した結果、その大半は単なるジステンバーであった。事実、パスツールがワクチンを開発する際に困ったのは、狂犬病の犬が見つからないことであった。彼は健康な犬たちの頭蓋を切開し、一頭だけ入手できた狂犬病の犬の脳を植え付けた。また、パスツールは狂犬病のウイルスは発見できなかった。パスツール以降、狂犬病に関することは不明確になったままである。明確になっているのは、パスツールが狂犬病のワクチンを開発して以来、狂犬病が増加したことだけである。ワクチンの効果が不明瞭であったにもかかわらず、ワクチンは巨大な産業に急成長していった。フランスのパスツール研究所はその中枢的存在であり、世界中の尊敬を集めている。この権威ある研究所の歴史はこうして始まった。引用アリーウィリーウィリー。フランスの科学者、微生物学者であるパスツールは、細菌学の創始者として知らぬ人がいないほど有名な人物である。彼はまた、乳酸菌、酵母菌、炭疽菌及び鶏コレラの病原菌を発見し、さらに人体狂犬病の予防接種にも成功したと言われている。果たして本当だろうか？その実態を紹介していこう。 微生物を最初に発見したのはオランダ人のレーエンフクであった。また、微生物は自然に発生して生命体となるのではなく他の微生物から発生する。また、熱で死滅する。という発見は今日、パスツールの功績とされている。しかし、このことは1世紀前にスパランツァーニが証明していたことであった。パスツールがしたことは、スパランツァーニの実験を行って、細菌が死滅する温度と時間を測定しただけであった。また、微生物によってビール発酵や肉の腐食が起こることの発見はパスツールの業績とされているが、おのおの、フランス人のカニアール・ドラトゥール、ドイツのシュバムがすでに発見し発表していたことであった。微生物理論においては、パリ大学教授であったアントワーヌ・ベシャン1816年から1895年の方が先んじていた。ベシャンはパスツールとは対照的に人道的な研究者であった。パスツールにとっては微生物が疾病であり、疾病は微生物であった。今日、微生物は必ずしも疾病の原因とはならないのは常識である。ベシャンは土壌肉体の方を視し微生物より重要視した先駆者の一人であった。パスツールが発見したと言われる多くの病原菌は、ベシャンの方が先だったことを公的記録が示している。しかし、1864年にパスツールは、先駆者たちの業績には一言も言及せず、すべて自分の業績であるとして、微生物理論を発表した。パスツールはそれから狂犬病のワクチンを開発した。なお、ワクチンを初めて開発したのはパスツールではない。今日、ワクチンの効果については大きな疑いが投げかけられているが、このワクチンはその最たるものであった。実際には動物が狂犬病であったとしても、噛まれたことが感染の原因になることは滅多にない。そして直ちに傷を水で洗うといった通常の衛生措置を守れば、感染は絶対に生じない。狂犬病にかかっている動物に噛まれた人間は、死ぬかもしれないと言われてパスツールのワクチンを接種された。しかし、ワクチン接種自体が原因となって人が死亡することがしばしば立証されてきた。例えば、その動物が後で健康であったことがわかるなどである。今日、多くの専門的医師は、単独で識別し得る疾病としての狂犬病は、動物にのみ存在するものであって、人間には存在しないこと。そして、狂犬病と診断されたものは類似の症状を持つ破傷風であることが多いと信じている。本書23ページほか。でも、動物と人間の間の病気の感染は自然界では原則としてないことが示唆されている。今日、ドイツで犬に噛まれた人は、破傷風予防の注射しか受けていない。狂犬病になる犬も少ない。1960年代に米国ロードアイランド州で狂犬病が広く発生したとされ、多くの犬たちが殺された。しかし、詳しく調査した結果、その大半は単なるディステンバーであった。事実、パスツールがワクチンを開発する際に困ったのは、狂犬病の犬が見つからないことであった。彼は健康な犬たちの頭蓋を切開し、一頭だけ入手できた狂犬病の犬の脳を植え付けた。また、パスツールは狂犬病のウイルスは発見できなかった。パスツール以降、狂犬病に関することは不明確になったままである。明確になっているのは、パスツールが狂犬病のワクチンを開発して以来、狂犬病が増加したことだけである。ワクチンの効果が不明瞭であったにもかかわらず、ワクチンは巨大な産業に急成長していった。フランスのパスツール研究所はその中枢的存在であり、世界中の尊敬を集めている。この権威ある研究所の歴史はこうして始まった。9-5-5、暴利を貪り続ける欺瞞的ワクチン産業、BCG の例、19世紀から現代、ワクチン産業がいかに欺瞞的なものかを、結核ワクチン BCG の例で見ていこう。フランスでは1950年に、多数の良心的な医師たちの猛反対にもかかわらず、学童や軍人に対して BCG の接種が義務付けられた。人道的配慮から接種は無料ということになっているが、納税者が代金を支払っているのであり、パスツール研究所は毎年ワクチン何百万人分かの利益を受ける仕組みになっている。フランスポワティ出身の小児科医マルセル・フェール博士も BCG に反対であった。彼は同僚に強く推薦されてポワティ学校学長選挙に立候補した。当選は確実と見られていたが、保健省から立候補を取り下げるよう、また取り下げない場合は拒否権を発動するとの圧力がかかった。博士は1977年に BCG の失敗を自費出版している。BCG は効果がないばかりでなく、危険であることが現在明らかにされつつある。 1979年にインド南部で開かれた BCG 評価の裁判では、ワクチンはバチルス性結核には予防効果がないという事実が公表された。これはインド医学研究協議会 ICMR が世界保健機構 WHO と米国の協力を得て、1968年から徹底した調査を行った結ぶ果てであった。あまりに驚くべき結論であったため、インド政府は WHO の専門家ともたびたび協議し、調査完了後1年ほどしてから公表した。その公表文書には、BCG 接種を受けたグループの結核発病率の方が接種を受けなかったグループよりもわずかながら高かったと記されていた。実は BCG に限らず、ある伝染病の集団予防接種が開始されると、その病気の伝染病の発生率が急上昇し、その後下降に転じて徐々に接種以前のレベルに落ち着くのが一般的な傾向である。発生率をグラフにする場合、接種直後の急上昇の頂点を初年度にとれば、その発生率が下がっているように読める。このような、やかしが一般的になっている。しかし、パスツールの背後にも、WHO の背後にも、かの勢力、がいるのである。1981年1月末、調査完了以降調査結果を覆すような知見は何一つ報告されていなかったにもかかわらず、スイスのマスコミは、国連の名のもとに次のことを報じた。先のインドの BCG 裁判について調査を行っていた2つの専門家、グループは、BCG をこのまま継続するのが適当であるとの結論に、達した。